ミルクホール
出張所。
はい、本日のパーソナリティはゆずはらさんです。よろしくお願いします。
お願いします。ゆずはらみゆです。
それと、今回ですね、かすみお姉さんがまたしても、来ていただきました。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今回なんでかすみお姉さんが来てくれたのかっていうとですね、実は僕は入院してまして、実はもう20日間ぐらい入院しっぱなし。
長いですね。
そうなんですよ。でちょっとね、まだその病名がはっきりしてないんで、ここではまだ伏せときますけれども、とにかくもう筋肉が痛い。全身の筋肉がね、痛くて、起き上がるのも辛い。
全身ってことは、首とかも張ってる感じなんですか？
中学高校で10キロマラソンやったじゃないですか。
はい、
あの次の日みたいな感じ。
わかりやすい。
あれが毎日。
それいつからその症状出てたんですか？
まあ、いろんな症状があって、最終的に高校に来てるんですけれども、この症状が出始めてから5日ぐらいですかね。
5日目か。
痛
みが和らげばいいですけど。
そうなんですよね。だから早くその病名が確定して、その治療に入れればいいなと思って。
そうですね。
で、まあ今回ね、リニューアル1号目ということなんですけれども、ほぼ関われなかった。全然関われなかった。本作りに。
ずっと入院してましたもんね。
そう。だからね、僕の担当の分とか全部他の人にやってもらったりして、すごい皆さんには助けてもらったというか、で今回そのかすみお姉様が僕一人じゃ心配だっつって、
それで来てくださった。
そう、来てくれたんですよ。
なるほど。
そうそう、思ったより
非常に
余韻が長引いちゃったんで、お見舞いもちょっと行くタイミングがなくなっちゃったんで、で会社にはたまに出てこれるみたいだったんで、顔をちゃんと見なきゃと思って。
いやいや、もう本当助かりましたよ。ありがとうございます。
いえいえ。
まあすいません、私事で、恐縮なんですけれども。
はい、
皆さんはちなみに、水原さんはなんか大病とかしたことあります？
大病ないです。
ないんですか？
大病一回もしたことないプラス、話も一回も出たことないんです。
すげえ。超健康。
ちっちゃい頃も
一回も出なくて、唯一一回、出しちゃったっていうのが、私の指が、鼻に入っちゃって。
自分でやったの？
ちょうどダブの、洗顔フォームが出たての時に、めちゃくちゃ滑るとかいうのやってたら、鼻ブスッと入っちゃって。それで、鼻血がビって出たぐらいで、それ以降は全然、
一回も。伸ばせたりとかでも。
全く出ないんです
よ。羨ましい。
その健康ですね、私は。
そうですね。いや、健康が一番です。もう本当、今回僕もね、ずっと健康自慢してたぐらいなんですけど、まさかこんなになると思いませんでしたからね。
長引いてね、しまってますけど、20日とかね、入院生活。お酒もじゃあ、
酒、まあ、なんかそういう欲みたいなものは何もなくなっちゃって、食欲すらない。
食べてないんですか？
そうそう。だからどんどん痩せていくんで、まあそれはちょっと嬉しいなと思ってるん
ですけど。ダイエットね、なんか出会った頃のカッキーさんに戻ってしまって。
出会った頃。
出会った頃は、もっと
細っそりして。昔はほっそりして
た。筋肉とかあったんですか？
いやいや、そういうわけじゃないですか。
細マッチョとかではなく。
かすみお姉様はどうですか？なんか、でっかい。
入院とかはないんですけど、人間ドックで一回だけ尿再検査みたいのが出て、まあ結局は大丈夫だったんですけど、その尿再検査の時に、なんだっけ、大腸内視鏡カメラ。要はお尻にカメラ入れる。
僕も今回の件でね、ついこの間初めてやりました。どうでした？
いや、結局2回やったんですけど。
は
い、
2回も？
その時1回目と何年か後に1回やって、2回今までやってるんですけど、 か思ってたより、うん、その中にカメラが入ってることは嫌じゃない、うん、嫌じゃないっていうか何ていうかその爆弾嫌じゃないっていうか違和感がないって言えばいいのかな、なんか聞いてたのより全然痛くもないし、
はい、痛くはない、
麻酔のせいか、うん、なんかポワンとしてるうちに
終わっ、麻酔してるんですか、
うん、
僕麻酔なかったんですよ、ずるい、
めっちゃ気持ち悪いじゃないです
かそうですね
いや麻酔やった方がいいですよね、
麻酔あればまあね、う
ん、なんか本当半分意識が寝ぼけてるみたいな感じで、うん、なんかそのパネルに自分の腸がこう、
ああそう、
見れるんですか、
そうそうそう、
だからそれも見たくないじゃないですか、
見たくない、怖い、
でなんか生検とか行って切り取ったりするんですよ、
はい、
僕の場合ね、はい、その検査から、
はい、
それも見たくないんで切るところとかずっと目つぶってて、
でもなんか なんか見たら、はい、結構あこんな綺麗なピンクなんだと思って、本当空っぽの状態でやるんで、
つるんとした感じ、
そうそう、うん、だからどっちかってその検査の前の、うん、なんか下剤を2リットル飲めとか、そっちの方があ
れつらい
つらいですよね、
めちゃめちゃつ
らい、おいしくないんですよ、そのなんかポカリをもっとまずく薄めたみたいなのを、
は
い、
それを
ちょっとずつ飲んで、はい、なんか2時間か1時間ぐらいかけて2リットル飲み切ってくださいってって言われて、でそれだけだと脱水症状を起こしやすいから、はい、うん、プラス、うん、なんかお水とか白湯も合わせてとか朝から3リットル飲むんですよ。
うわ。
それでその便の色が真っ白になるまで。
はい、あ、それバリウムと同じ感覚ですか？
ひたすらその綺麗になるま、腸の中が綺麗になるまでやらなきゃいけないんですけど、
はい、
僕結局ねなんなかったんですよ。
白く、
うん、白くなるの、うん、でも白くなるまでやり続けなきゃなんないから15回ぐらい取りもう肛門痛くて痛くてしょうがないです
よこれ笑っちゃいけないけど面白いな、
なんか病院によって違うらしいんですけど、私は家でその、うん、飲んでそうやってこいっていうのと、うん、なんかその病院で飲んで、うん、なんかその薄くなってきたら、
う
ん、看護婦さんに見せなきゃいけないっていうシステムもあるらしい、
僕そうでした、うん、全部見せましょう、
やり直しやって言われてそうそうそう
全然、ね、ダメなんですよ、でも、はい、最後にしましょうって言われて、
はい、
まあ、最後まで結局綺麗にならなかったですよね、どういうわけか
でもうね、限界ですよね、十何回もやったら。
十何回
もう、おけつ痛いよってなりますよね。そうそうそうそうで、そのまま検査それして大丈夫だったんですか、うん、
どうなんですかね。今、まあ、それを検査に回してる、うん、ところなんだと思います。うん、でもまあ、うん、そんな見た目綺麗だったんで、多分何も出てこないと思うんですけど、
ね。うんえ、じゃあこの後もまた病院に戻られる感じですか？
そうですね、今日は収録したら病院にまた戻って、うんうん、まあもうなんか病院の生活も慣れましたけどね
ルームメイトとは仲良しになりましたか？
高齢者医療センターっていう名前のせいか、うん、おじいちゃんばっかりなんですよ、
ああそうですか、
あ、まあ他の部屋はおばあちゃんばっかりだったりするんですけど、
うんうん、
おじいちゃんばっかりで、うんうん、なんかね、まあ、例えば、
うん、
肺炎で入ってきたおじいちゃんはずっと点滴で飯が食えないわけですよ、
うん、
俺の夢は終わったとかずっと叫んでるんですようるさくてうるさくて
え、それずっと言ってるんですか？
そうそうそうそう。
俺の夢は終わった
なんか元気
元気
そっか、じゃあお腹が減ってそういうことを言っちゃう感じなんですかね、
うん、そうそうそう。でその隣に大正生まれのおじいちゃんいるんですけど、その人はもうすごいしっかりしてて、うるせえなーとかずっと言ってて
喧嘩にならないんですか？
うん、もうそろそろ勃発しそう
ですよ、うん、じゃあカッキーさん止めなきゃ、まあまあまあ
二人とも大先輩ですからね、
うん、そうですよね、大正生まれってすごいですね、
すごい
です ね、今令和ですよ、
うん、大正生まれであんなしっかりしてるのすげえなーと、まあ健康第一ということで、
はい、そうですね、
はい、皆さんも気をつけてください。じゃあ7月後のアンケート結果の発表に行きたいと思いますね、
はい、うん、
じゃあゆずはるさん、この一番おもろい っていうところを読んでいただきたいんですけども、
はい、
3位はどなたでしょうか。
イズモックスさん。
イグモックスさん。
イグモックスさん。
はい。
失礼しました。村又さん続編、のどおく写生の大駒にも感謝。
あ、それはね、3位だから、いいですよ、読まなくて。
大丈夫か。
うん。3位もう一人いますね。
3位が、ですね、坂上海さん。
はい。同率3位ということで、坂上海さん。2位は
?2位は、
はい。
牛野缶詰さん。
うん。牛野缶詰さん、いいですよね。
うん。
おもろい2位か。1位は
?1位は、宇場義行さん。
はい、宇場さん。
うん。
理由は
集団が発動す、あ、集団が発情する設定が面白かったが、味付けがいまいち。
1位のあれ、辛口コメント。
そうですね。
ひどい。はい、じゃあ、ヒロイン可愛い。部門ですね、はい。これの3位をお願いします。
3位が、田辺京さん。
はい。
です。はい。
2位は
?2 位が、水平線さん。はい。水平線さん。
水平線さん。
はい。
はい、1位は
?1 位は、イズモックスさん。
イグモックスさん。
なんて言えないの、なんで言えない、イグモックスさん。
イグモックスさん、理由は何でしょうか、
はい、理由はですね、うん、じゃじゃーん。村又さん続編、のどおく写生の大駒にも感謝です。
もう一つ。
もう一つ。普段とは違うエッチ時のとろあまな表情は、二股舌のテクニックも相まって、エロエロでした。
そうなんですよね。
うん、
あの話、素晴らしいですよ。
うん、すごい人気ですよね。
う
ん、
続きまして、一番抜けた部門、3位お願いします。
3位が、イグモックスさん。
はい。
はい。
もう一人、同率。
同率1位がですね。
同率3位。
はい。あ、坂上海さん。
はい。で、2位は
?2 位が、宇場義行さん。
はい。一番抜けた部門1位。
1位が、タニシさん。
おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
理由は
古風な感じだけど、ぐいぐい来るところが可愛い。
うん、もう一つ。
うん、もう一つが、最後の方の下半身アングルからのだらしなく垂れた巨乳もすごくエロかった。
うん。タニシさんすごいフェチっぽいね。うん、うん。イラスト描かれる方。
そうですね、脇毛。の、
うん、
描写がすごい緻密で、
今なんかアニメ化の話も動いてるみたい
な、うん、素晴らしい、うん、一番抜けた作品ですからね、
はい、
うん、
はい、というわけで、たくさんのご投票ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さてそれではホットミルク10月号の紹介に行きたいと思います。皆さんお手元に10月号があると思いますけれども、
分厚い、
めちゃめちゃ分厚い、
すごい、
ね、お、これ3冊持ってくるのめちゃめちゃ大変でしたね。
ありがとうございます。筋トレ。
どっから行きましょうかね。まずプレゼントページですかね。
はい。
今回プレゼントは、まあ、いつもの、声優さんの、サインとか。
お母さんですね。
お母さんですね。
うん、
トイズハートさんのアダルトグッズとかあるんですけれども、うんうん、まあ、目玉はですね、
うん、
作家さんの色紙が、32点あるのかな、
うん、すごい。
うん。
たくさん
ありますので、ぜひ、こちら応募していただければと思います。
なんか色ついてるのもありますね。
うん、カラーで描いてきてくれてる人もいますね、うん。
すごい。
ありがたいことです。はい、続きまして、ホットラブノベルということで、前まで、先月号までは、表紙と連動して、うん、やってたホットラブノベルなんですけれども、うん、今月からですね、ちょっと独立させて、
うん、
続きもの、シリーズものになったんですね。
お。
で、今回まあ、青蘭坂学園の課外授業、
うんうん、
第1話ということで、長谷智香さん、
うん、
瀬ともかさんが、主人公となって、まあ、活躍するお話となっております。
で、連載ってことはまたこのキャラクターが来月号出てくるってことですか？
うん、いや、また別のヒロインになる、
別のヒロインになって、うん、お話が続いてきて、
そうそうそう、
うんうんうん、でも全何回とか決まってるんですか？
特に今のところ決まってないんですけど、うんうんうん、まあでもなんかね、例えば単行本できたりとか、
うん、
うん、展開が生まれればいいなとは思ってますね。
え、そうですね、
うん、
なんか毎回思うんですけど、その表紙の絵のキャラクターのそのお話が、
うん、
前回までそうだったじゃないですか。そうですね。うん、なんか他の展開があれば素敵だなと思ってたんですけど、やっぱりこうやって、ね、別の、連載になるっていう感じだと、次もこのキャラクターどうなっていくんだろうとか、うん、この世界観の中でどういう話が進んでいくんだろうっていうところで、続いていくと面白いですよね。
うん、
それだけじゃなくって。じゃあなんか単行本化になるのもちょっと期待しつつ、
うん、
ね、進んでいたらいいな。
それと合わせてあのボイスドラマの方もね、
そうですね、
うん、こちらの話の続きということになっております、
うん、
ぜひ皆さんそちらの方も聞いてみてください。
お願いします。
はい、はい、続きまして、中身の漫画ですかね、村又さんの秘密3、イグモックスさんですね。先ほど何回も登場したイグモックスさんなんですけれども、うん、まあ、今回あの人気シリーズ村松さんの完結編となります、
うん、
この村松さんがですね、まあ人気の上司なわけですけれども、
うん、
人気の上司だからなのか、なんですかね、そのつい一人で頑張っちゃう、
うん、
タイプの女性なんですよ、
うんうん、
で、部下を帰らせて自分一人で残業して、
あ、うん、
そうそう、彼氏が会社の後輩くんなんですよね。
お
う、うん、
そうそう、だから普段は村又さんの方がしっかりしてるんだけど、
うんうん、
こう二人の時はちょっとずつその、うん、可愛い女の子の部分というか、
あ、
うん、そうそう、それでだんだんこうエッチな感じになって、うん、
ああ、なるほど、うん、
僕にもちょっと頼ってくださいよ的な、
今回
そういうお話、女子的にはこう
たまらないですね。
たまらない
というわけで、まあ今回完結編なんですけれども、すごい面白いんで、ぜひ、
いや、ヒロインかわいい、うん、
読んでください。で、あの参考本の予定がですね、決まりまして、まあ、まだ企画書を出してないんですけど、
うんうん、
1月末ぐらいに発売できればなと思っております。
楽しみです。
はい、
うん。来年。
よろしくお願いします。はい、続きまして、ロケットモンキーさんで、パパ活ですね。
パパ活。
もうそのままですね、パパ活。今、パパ活っていうんですかね。その、遠行のこと？もうちょっと緩い感じなのかな。
なんかパパ活って正確には、
うん、
正確も何もないと思うんですけど、うん、あのそういうエッチをない
場合もあるっていう、
うん、がないのがパパ活らしいですね。うん、
まあ、売春まではいかない。
そうですね。遠行とはちょっと違う、うん、もうちょっとライトな感じらしいんですけど。
それでお金もらえるのはいいですね。羨ましい。
いいですね、とも言い難いし。
犯罪じゃないんでしょ、だって。
どうなんですよ。でもこれ、女の子お金で買ってるから、
ダメよ。
犯罪なんじゃないですか。
ああ、そう。まあ、そのパパ活を、始め、まあ、彼氏の誕生日にプレゼントを買ってあげたいということで、
うんうん、
友達のパパ活に付き合って、
うん、
始めた主人公なんですけれども、ヒロインなんですけれども、うん、まあ、やっていくうちにどんどん やっぱりエスカレートしてしまいまして、
うん、
まあ、エッチなことにも手を出してしまうんですね、
うんうん。
で、こんな気持ちよくてさらにお金ももらえるなんて最高じゃんっていう話になって、
うん、
どんどんズブズブと。深みにはまっていってしまうというお話ですね。まあ、それでも 彼氏のことを愛しているっていう、まあちょっとロケモンさんっぽい、
あ、そうですね、愛の形、ロケモン節が。
はい、続きまして、5番さんのエロゲで全ては解決できる第5話ですね、うん、これ一体いつまで続くんですかね。ゲームいつ作るんだろう。
そうですね。、うん、
ようやくなんか合宿に来ましたけどね、うんうん、あ、そうそう、今回合宿の話なんですよ。
おー、
うん、まあエロゲー制作が全く進まないと、
うん、
何パーセントとか書いてあったと思うんですけど、
じゃあそのための合宿、
そう、そのための合宿をするんですよ、
うん、
当然ね、まあ5番さんですから合宿なんかできるわけもなく。
そうですね。
全然ゲーム作ってないな。めくってもめくっても
おっぱいです。
おっぱいだ。
いやー、これもういつまで続くんだろうなっていう不安でしかない。
みんな払うまでじゃないですか。
単行本一冊でまとまるんだろうかっていう。まあ今回も本当なんだ、サークルのみんなが、うん、全員登場して、
うん、でも全員タイプが違うから面白いですよね、
うん、そうですね、乱行みたいな感じになるので、うん、ぜひ見ていただければと思います。はい、はいうん、はい、続きまして、よいしょ、宮部キウイさんで、アンコントローラブル前編ですね。こちらはですね、まあ、正義感の強い委員長タイプの、委員長、うん、まあ、なんていうんですか、風紀委員っていうの、
うん、
ですかね。が、まあ、不良グループにちょっと注意をしたら、それを逆恨みされてしまって、まあ、いろいろエッチなことをされてしまうと。まあ、ちょっと前編なんでね、この後どうなるかわかんないんですけれども、うん、まあ、かなりちょっと状況が進んでる感じがしますね、うん、一体どうなってしまうんでしょうかという話です。
あら、
うん、
これはなんか最初の強気からして、
こう、うん、どれ、
最初なんかこんな感じじゃないですか、ババーンって、うん、ちょっと高速違反はアードコーダーみたいな、規制は守らせてみせるって言っても、最後なんかビクビクビクビクなっちゃってる。いや、後編早く見たいなって。
後編早く見たいですね。
うん。
宮部さんはね、もう、ものすごい成長が早くて。
うんうん。
確か、うちデビューしたの去年の10月
ぐらい、ね。そうですね、まだ。
うん。で、もうこんなになってる。ちょうど1年経つのか。
うん。
もうこんなにね、上手になられて、すごいやんと思います。で、宮部さん単行本がですね、
うん、
11月の末に発売になりますので、
おめでとうございます。
ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。う
ん、短編が含まいっぱい入ってる詰め合わせの単行本ってことですか？
はい、そうです、そうです。はい、続きまして、ミルクホールですね。
分厚いからめくるの大変です。すごい。おー、あったあった。
ミルクホール、リニューアル後も当然あります。
はい。
で、ページも増えまして、8ページになっております。
ありがとうございます。
すごい、これだけ皆さん送ってくださってるってことですね。
そうなんですよね。
いや、すごいな
ぁ。ありがたいことですよ。
へ
ぇ。皆さんがもっと送ってくれば、もっとページ増もあり得る？
偉い人がいいよって言えば。
それは全然できるなら、うん、ぜひやっていきたいですね。
やっぱ最近ちょっとやっぱ読者コーナーがない漫画雑誌が多いので、できればこう続けていきたいというか、
そうですよね。
うん、
まあ、こんな8ページもあるね、読者コーナーってなかなかないですからね。
そうなんです。
皆様の投稿が支えてくれているので。
この読者ページからデビューした人っているんですか？
おー、います。
なんだっけ、本当の最初のホットミルクの時は、うん、大暮さんが確か、
うん、
読者ページさんっていう方が、
そうそうそう。
今マガジン作家ですか？
なのかな。
なんかここでね、目に留まったらデビューの可能性もね、ありえるから、皆さん送ってください。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。はい。
あとそうそう、付箋立ててなかったんですけど、最後にこれ、これだけ紹介しましょうか。コミックス新刊最前線ということで。
お。
今回ご紹介しているのは、水平線さんのキスハグ。
エロい。
それから、
黒岩メノさん。
あ、食べ頃、背徳の果実ですね。船堀先生の、彼女の下着を盗んだら、
と、あと、
これか。
そうですね。
TDFK47 の画集ですね。これ、ついに発売になったのか。
そうですね。
うん、これはぜひ、手に入れたいですよね。
そう、2015年からなんで、4年。
4年越し。
おー、
うん。いや、こういう企画いいですよね。またなんか、やってほしいな。うん、
全104ページってすごい厚いですね。
そうですね。
都道府県全部。
うん、47都道府県。1、2、3、4冊ですか。うん、全4冊、単行本の紹介しておりますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、今月のオットミルクもよろしくお願いします。
お願いします。リニューアル第1個。
そう、1回目です。
1回目です。
よろしくお願いします。
はい。はい、お便りコーナーに行きたいと思います。ゆずらさんにちょっと読んでいただきましょうか。
はい。たくさんいただいてます。
はい。お願いします。
一
枚ずつはですか。
ありがとうございます。ペンネームがソトトさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
11周年ドクプレ。今年は缶バッジにリターンですか。缶バッジ派の自分は喜びます。イラストはもちろん、米倉先生ですよね。うん、そうであってほしいと強く思います。ということです。
あれ、今回、サンプル、載ってるんですか、ね、
あ、載ってます。一番最初の読書、プレゼント。
あ、プレゼントページ、ね。
うん。ここです。
どうかな。
あ、本当だ。うん。じゃあもう多分ご覧になってると思いますけれども。
うん。
今年も素敵な缶バッジができましたので。
うん、かわいいですね。
うん。
宇宙だ。
うん。これ、なんで宇宙なのか分かってくれるといいんですけど。
そうですね。11周年ということで。11周年。わかりますか、ゆずはらさん。
わかんない。
なんでわかんないですよ、
ね。11周年宇宙、どういうことですか？
あのね、アポロ11号が初めて月に。
月面着陸をした。う
ん、11号。
が11号なんですよ。
だから
そうそうそう。
わ
かんない。
さらに裏話をすると、はい、うん、この11号と11周年をかけて考えてくれたのはカッキーさんなんですけど、
うんうんうん、
その何ヶ月か後に、なんか、その、11号、アポロ11号の月面着陸50周年っていうニュースが流れて、うん、全くそれを知らないで、うん、カッキーさんは案を出してくれたんで、
うんうん、
そう、偶然にも。
おー、重なった。
うん、まあ、全然偶然なん
ですけど。そういうことですか。うん、
今回、アンケートページに、まあ、いりますか、いりませんかっていうような、丸するところがあるんで、うん、ぜひそれに、丸して、お送りいただければと思います。
うん、
はい、
それだけでお届けしますので。
はい、
うん。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きまして。
はい、難しい。
ペンネーム、
ラクダさん。
はい。
コンビニ売りが終わるのは覚悟していましたが、
うん、
来月から500ページですか？ということはおそらく製本も無線閉じに変わりますよね。困ったな。中閉じと違って片手でページをめくったり押さえたりが難しくてオナニーしにくくなります。これは
そうですね。確かに。
ああ、もう大問題ですね。
続いて、
はい、ジミーさん、
はい、
来月、ありがとうございます。来月からコンビニで買えなくなるのが少し頭が痛くなります。
うーん、
そうですね。 コンビニな。手軽に買えるからいいですよね。
そうですね。
まあ、コンビニ売りじゃなくなったから、この500ページっていうのは実現できたっていうのもあるんですけれども、うんうんうん、500ページになると無線通しになるっていうのはよくわかります
ね。さすが。
よく知ってます、
ね。プロですかね。私初めて聞きました、無線閉じとか。
こういうね、閉じ方無線閉じって、中閉じってのはあの、真ん中で
バチンとやるタイプ。うん、
で真ん中でバチンってやってあれば、開きっぱなしにできるじゃないですか。
うんうんうん、
だからそのオナニーがしやすいっていうね。
そっか。
うん、
まあ。これの場合はどうするんですかね。
これはね、
ギューってやるしかないです。
ギューってやるとか、こう足でこう押さえるとか。
そういうグッズを開発しますか？
いいですね。
プレゼントで。
うん、
ああ、いいかもしれないですね。
なんかどうやって貯めればいいんですかね。そういうグッズだったらいいですね。
便利グッズを、うん、
開発お願いします。
あ、確かに。ちょっとなんか考えましょうかね。
読者のこれでプレゼントページとかでもらえる感じですか？
うん、僕元気になったら考えます。
素晴らしい。頑張ってください。
はい、続きまして。
ハージさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボタモチタ先生の、うん、これはウェディングドレスというより、下着か、ベールやガーターが、ガーターがいいが、真ん中付近は大きなおっぱいといろいろ照れる、ノベルの方も連続の種付け中出しで、混じり合った二人の液が垂れる絵がエロいです。ということで。
ああ、ありがとうございます。
絵の感想とかですかね。
これは9月号の。
そうですね。最後、うん、コンビニ売り最後の表紙。はい、
表紙ですね、
うんうん。
最後、花嫁衣装の絵だったんですけど、さすがボタ先生。めちゃめちゃうまくて。
うん。
素晴らしい表紙でしたね、あれ。
そうですね。まあ、コンビニ最後なんで、お嫁に行っちゃうけど、嫁ぎ先の書店売りで、うん、よろしくねっていう意味も。
そういう意味が、なるほど、うん。
いろいろ深い意味があ
ったのですね。
あったね。
うん、まあ、なんか、ウェディングドレスというより下着かって思うようなあの露出加減だったんですかね。
うん、
ああ、でもすごい綺麗な、
うん、感じです
ね、うん。
素晴らしい絵を。ありがとうございます。
はい。続きまして。
はーい。手羽先さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
田辺京先生、ラブイロプチアナ、最高です。女の子ごとの性格、いじらしさ、文句なしです。次は母親の登場、待ってます。
ああ、なるほどね。
ベタボミでございます、
ね。この田辺京先生のラブイロプチアナっていうのは、うん、ずっとシリーズになってて、
うん、
サキュバスがひたすら出てくるんですよ。
うんうん、
サキュバス、だからまあ、だいたい決まってるじゃないですか。サキュバスって言ったらこんな感じみたいなのがいると思うんですけれども、うん、それが全部ね、性格の違うサキュバスが出てきて、
うんうん、
全部姉妹なんですよ。
うん、
で、前回が末っ子4番目のサキュバスが出てきたんで、
はい、
次、何が出てくるかまだ誰も知らない。
杉田鍋さんと11月号なんで、うん、もうすぐ見れます。
そうですね、
うん、
へ、
次号を楽しみにして
サキュバスって、はい、PC ゲームとかではあんまりないんですけど、
はい、
あの音声作品、
うん、
あのなんだろう、同人の方で結構人気があるらし
い。へー、
そう、なんかそれを言っていらっしゃってる方がいて、なるほどって。PC ゲームとかでもサキュバスもの増えればいいのにななんて思って。ね、でも漫画アニメとかわかんないですけど、漫画でもこういう作品があるっていいですね。こういう18禁の作品好きな人で、うん、サキュバスもの好きな人多いと思うんですよ。
うん、
そうだから PC ゲームも増えればいいなと思うんだけどね。
いや、サキュバスものだけでこんなに書き分ける人がいるのってすごいなと思いましたよ。昔はね、なんかそのアニメとかで、12人なんか、姉妹がいて。
ありましたね。
なんかあった気がする。
う
ん、
毎週違う
妹
が出てくるっていうのはよくありましたけど。
キャラソンなんかすごい聞いた記憶があります、私。
あれは大儲けですよね。
もうもうて、金の話になった。
え、そうでしょう。
はい、では次。はい、続き。スチールさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インモラルなエロスを漫画として書き出し、思考の抜き素材を提供してくれるロケットモンキー先生の作品、いつも楽しく読んでいます。今回はネトリの総仕上げということで、ナウユキにもアズサにも辛い展開、最高に抜けました。
お、もう、ロケモンイズムを理解してくれてる人。
うん、そうですね。前回のは幼馴染の三角関係だったので、
うん、切ない三角関係。
そうそう。うん、婚約者から、はい、寝つっちゃったっていう。
うん、
ダメだよダメだよそっか。
我々が、その、一言で、ロケモンさんを説明すると、ネトラレとか NTR とかってなっちゃうんですけど、ロケモンさんの中では、これはネトラレじゃないんだ。
何なんですか？
こういう愛の形なんだって言うんですよ、いつも。だから、ネトラレではないんですって言うんですけど、他に形容が し当たりというか。
難しいぞ。
でもまあ、このね、スチールさん、スチールさん、ロケモンさんのそのロケモンイズムを分かってくれてる人なんだと思います。ありがたい。最新単行本がですね、10月の25日かな、発売決定しておりますので、ぜひ、
よろしくお願いします。
読んでいただければと思います。はい、最後、お願いします。ここですね。
猫鉛筆さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
悲しいことに、現在、入院中につき、寝たきりの状態のため、復帰するまで、復帰できるまで、投稿ができないのです。うん、もう、入院、カッキーさんと同じですね。
僕と同じ、ね。これ、どうやって書いてくれてるんですかね。最後の力を振り絞って。
最後の力じゃない。
だって結構細かく書いてくれてるんですよ。
あ、でも、猫鉛筆さんはいつもすごい丁寧に細かく書いてくれるんで、はい、うん、そう、いつもハガキ以外にもイラストの投稿をすごくたくさんしてくれるんで、
アンケート以外がもう遅れませんよ。
そうそう、今回なかったんで、どうしたんだろうと思ってたら、うん、読んだら、これが書いてあったんで、
なるほど。そうそう、
だから投稿の常連さんが急に来なくなるとすごい心配になるんですよ。
連絡くださってよかったですね。
そうそう、よかったです。
うん、そうか、まあ今ゆっくりとされてください。
う
ん、
そうそう、
寝たきりの状態のため復帰するまで投稿ができないんです。寝たきりですよ。まあ言わないですけど、結構若い方なんですよね。
早くね、そう、良くなるといいですけど。
ゆっくり休んで。
う
ん。
う
ん、
もうお互い、ちょっと頑張って。早く社会復帰できるように頑張りましょう。はい。というわけで、お時間となってしまいましたけれども、湯沢原さん何か告知などございますか？
ありがとうございます。9月に、OVA が発売されるんですけど、9月の6日、思春期セックス、今日私んち集合ねっていう作品と、うん、あと発売日未定なんですけど、もう収録済みで、素晴らしき国家の築き方という OVA に、2本出演してますので、ぜひググってみてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
かすみお姉さん何かあります？
そうですね、まあ、リニューアル、して、ちょうど、ホットミルクが創刊11周年なので、まあ、読者コーナーにもっといっぱい送ってねっていう。
そうですね。どんどん大きくしていきたいと思ってますので。
なんか、さっきもカッキーさんも言ったんですけど、コンビニ売りだった時にはできなかった企画とかもちょっと、
なるほどね、
やりたいなとか思ってるので、ぜひ。
よろしくお願いします。
いや、企画楽しみです。この本を固定する。
あ、固定する？
固定する何かを開発する日を。
100円ショップとかで探してきます。
あるかな？
あるでしょ。
ちょっと楽しみにしてます。
あとはまあ、私からとホットラブノベルにね、なんかご意見とか送っていただければ、と思います。はい、それでは皆さん、今月号のホットミルクもよろしくお願いします。本日は私編集カッキーと
湯沢原美優と
霞でした。
バイバーイ。
バイバーイ。